そう、そこなのだよ、カワルくん。私はこの霊界に来てもなお、その手紙のことが忘れられないのだよ。
やはりあのルーズベルト大統領への手紙に引っかかりがあったんですね。いきさつがよくわからないのですが、どうしてあのような手紙を？
教え子のシラードくんからの依頼でね。私は彼に知らされるまで、ウランによる核連鎖反応のことなど知りもしなかったのだよ。しかしそれを聞いた直後に二つのことを思ったのだ。
二つですか？
そう、二つのことをね。一つはそれまでにない新しいエネルギー開発の可能性だよ。つまりは明るい未来を描いたわけだ。
実際現代の原子力発電所は私たちの生活には不可欠な施設として存在していますからね。とはいえ、
聞いたよ、東北地方の惨事のことを。大変だったね。
原発の安全性を心配するのは隕石が落ちることを想定して心配するのと同じくらいバカバカしいことだなんて堂々と言ってた大学の教授がいましたけどね。
科学者にとって過信ほどみっともないことはないのだがね。その教授というのは日本人なのかい？
ええ、日本人でございますよ。日本最高峰に君臨すると言ってもいい大学の教授さんでございます。
そうなのかい。残念なことだね。湯川くんなどは大変謙虚な学者さんだったのだがね。
湯川先生をご存知なんですか？霊界でお会いになった？
いや、私たちが生きていた頃、私は彼に会って日本に起こった大惨事について陳謝したことがあるのだよ。私の愛する日本にあんなことが起こるなんて。そしてその爆弾のエネルギー計算に私の公式が使われたなんて。あしけ、話を元に戻そうか。で、カオルくん、原発の事故の原因は何だったのかね？格納庫が地震で壊れたとは考えにくいのだがね、その辺の事情はまだ霊界でも聞いておらんのだよ。
それが呆れちゃうんですよね。いざことが起こってみると、海水の浸水で電気系統がパーになっただけであの惨事だったんです。
なるほど。建物を頑丈にしても、その建物を制御するエネルギーのことまでには考えが及ばなかったんだな。
安全には万全を期してると豪語していたあの教授はどこに行っちゃったんでしょうね。
きちんとした倫理観を持った学者ならおそらく一線から退いているだろう。
それを願いますが、あの人のことだから、うん、ところで思い描いたもう一つのこととは？
それはネガティブな思いであったのだよ。つまりシラード君から話を聞いたあの年は1939年であったのだが、その時代の波、すなわち世界がきな臭い状況であったあの時代の波の中では当然の思いであったと言えるだろう。私はこう思ったのだ。あのナチスドイツがその核連鎖反応を戦争に利用しないはずがない。そしてもしその技術開発の速度を早めてしまったら大変なことになるとね。
それであの手紙となったわけですね。
まあそういうことだよ。実際は何度か書き直した文面だったのだがね、ルーズベルト大統領に届けた手紙は、あの手紙に署名したことが悔やまれてならない。
でもあの手紙がアメリカの原子爆弾製造の速度を直接的に早めたという見方は現在ではあまりされておりませんよ。
後のマンハッタン計画の直接のきっかけとなったということではないだろうが、しかし結果的に間接的であろうとも、私は日本への原爆投下に関わってしまった。私の愛した日本にあのような惨事がもたらされるなんて考えもしなかったのだよ。
すべては E イコール MC 事情から始まったあの悲劇でも、誰があなたを責められるでしょうか？
研究に関わる倫理、そして研究結果の応用に関わる倫理、なんとも難しい問題であるな。
しかしあなたはどちらの面からも決して倫理上の問題を起こしたわけではありません。応用した他の科学者たちに問題があるのでは？
ありがとう、カオル君。現世に生きてる君のような若者からそう言ってもらえるだけで心がどんなに晴れることか。
まあまあ、あんまり考え込まないでください。ねえ、気分転換に違う話題の話をしましょう。
何なりと。
あなたはとても日本のことをお好きだとおっしゃっていますが、 それは一体どうしてなのですか？
私はね、日本を訪れる前にラフカディオ・ハーンの本などから神秘の国、日本に憧れていたのだよ。
小泉八雲ですね。
それは彼の日本のペンネームかね。
日本名と言った方がいいでしょうね。彼は日本国籍を取得しましたから。
なるほど。そこまでの日本への思い入れが彼にあったからこその作品群だったのだね。
恥ずかしながら私は怪談くらいしか読んだことはないのですけど。
先ほど東北地方の話をしたけれどね、津波という語を英語で海外に紹介したのは彼だったはずだよ。仏の畑の落ち穂という著作の中でね。
あちゃー、物理学者からの文学の手ほどきを受けるなんてお恥ずかしい限り。話題を変えて福岡の話をしましょう。福岡の。
おう、福岡、懐かしい響きだね。